ほんのひととき。
いらっしゃい。ようこそほんのひとときへ。ここは相生某所にひっそりと営業している幻の本屋さん、その名もログスケ書店。この書店では毎回本を売らずに常連さんたちと油を売っています。そんな常連さんたちとのおしゃべりの内容はというと、相生市内の図書館、書店の情報に常連さんたちによるおすすめ本の紹介、相生市内の文学探訪など、本を通して相生の文化を再発見していますよ。今日はどんな話題でおしゃべりするんでしょうね。じゃあこれからほんのひととき、耳で楽しむ読書の世界にお付き合いくださいね。
こんにちは、六助書店にようこそ。本日は3月16日土曜日、相生市立図書館3階の応接室よりお届けいたします。私は店長代理の花子です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日の常連さんです。
こんにちは、こめこめです。
ね、今日はなんと2人で、
はい、お二人様です。
お二人様ですね、はい、まあ寂しいですけれども、はい、まあ、楽しくいきましょう。
いきましょう、いきましょう、はい、
では最初のコーナー、相生市立図書館情報です。
図書館で人気のある本の紹介をします。2月に貸し出しの多かった図書ベスト4です。貸し出し7回、3匹のおっさん再び、有川浩。6回、夜行観覧車、港かなえ。5回、ブタブタ図書館、矢崎有美。5回、ぬすっと、玉木大和。2月分の予約の多い図書です。予約8件、向毛の風、佐伯康秀。6件、 AB 三五、黒田夏子。6件、黄色い像、西かな子。6件、永遠のゼロ、百田直樹。図書館の開館時間は10時から19時です。4月の休館日は毎週月曜日と30日の開館整理日です。本は1回10冊、2週間以内で貸し出します。1回の貸し出しにつき、1回限り貸し出し期間を2週間延長できます。貸し出し日の翌日からカウンターまたは電話で受付できます。ただし予約が入っている本、延滞になっている本の延長はできません。皆さん、図書館をどんどん利用しましょう。
はい、本当にね、利用しましょうっていうので、うん、私ね、先月だったかな、この番組でね、以前ご紹介しました、はい、はいはい、夏石万也さん、
はい、夏石万也さん、はい、
相生出身の ね、
そうですね、
俳句師ですよね、はい、はい、ね、その夏石万也さんの最新作のブラックカードっていう句集をね、まあね、買ってみようかなと思ったんですけど、高いんですよね、やっぱハードカバーの本って。
うん、そうやな、
ね、これも3000円プラス税金するので、はい、それにやっぱたくさんの人にもっと読んでもらいたいと思ったので、図書館に、ね、リクエストを出したんです、購入希望、
はい、うんうんうん、
すると、先日届きました、入りましたから、お取り置きしてますっていう連絡いただいてね、うん、で今私の手元に、
手元にね、
句集が ね、 あるんですよ、
はい、
するとね、やっぱりね、うん、輝く言葉で書かれた句がだいたいね、見開き1ページに4句ぐらい入ってるんですね。
なんか贅沢です、うん、
贅沢なんですよ、ね、句集なんでね、やっぱりね、
あ、そうか、そうですよね。
そうで、後ろに簡単な解説が書いてあったりしますから、うん、俳句に触れるってそんなにないのでね、もしよかったら、私もこれ一通り目通したら返しますから、
はい、
はい、どうぞ、夏石万也ブラックカード、はい、最新の句集 で借りていただきたいし、それにこうやって図書館で本買ってもらえるんですよ、
うん、
ねえ、
ね、うん、そうそう、その自分が読みたいけれども、
うんうんうん、
もし図書館になかない場合は、うん、そういうリクエストすればね、
ええ、
うん、こういうふうに今花子さんみたいに新しく本を、
ね、
買っていただいて、うん、それを貸してもらえるということもありますし、うん、それから、ね、図書館同士でもその、うんうん、なんか情報が、うん、行き来してて、本の情報が行き来してて、うん、で よそにある本をうんうんうん、また借りてくるって、
うんうん、そういうのもできますよね。
できるそうなので ね、はい、
ね、本当に図書館をもっともっともっと利用しましょう、
はい
はい、以上図書館情報コーナーでした。では次のコーナー、今月の特集です。今月はですね、先ほどの、リクエストの多い本の中でも、はい、トップになっておりました、
はい、
はい、佐伯康秀、ムクゲの譜、これね最新作なんですよね、
うん、
なんとこの佐伯康秀さんは時代小説の作家さん、売れっ子、
ね、
売れっ子作家さんなので、
う
ん、まあちょっと時代小説をテーマに取り上げてみようかなと、
はい
はい、思います、
はい
はい、でですね、図書館の方には時代小説コーナーというのが設けられてるんですね、
はい
はい、で私見に行ってきたんですけれども、
はい、うん、
図書館入って、カウンターのテーブルを通り過ぎて、
はい、
その突き当たりの書庫 のその突き当たりの手前のところの書庫ですね、はい、ちょっと背の低い書庫な書棚です。その上に、解説も一緒に、ね、展示されてます。こんな内容ですって解説と本と時代小説コーナーが、ね、あります、
ね、
で、それがね、なぜこんなことされたんですか、時代小説って、だけ集めた理由は何ですかっていうふうにお聞きしましたところ、
はい、
なんせね、ものすごい人気なんですって。
根強い、
ね、本当に ね
時代小説は、ね、根強いですよ ね
根強いですね、
うん、
でもうね、借りられて全然ないっていう作家さんのもあるんですね。
へ
で、さっきの、ね、佐伯康秀さんなんてもう半分以上借りられてないんです。
そうなんやね、だ
からその貸し出し中かどうかが一目で分かるようにということで、
うん、
今回コーナーを作られたそうです。
なるほど。
だから本と一緒にね、貸し出し予約カードが置いてある、う
ん、置いてあるんですか。
置いてあるんです。すごいなと思いまして ね
すごいね、
はい、で、どんな本が置いてあるかいうのを、じゃあちょっとコメコメさんから、はい、紹介してもらえますか、はい、
紹介します。佐伯康秀さんの、
はい、
居眠り岩根江戸蔵、ごめんなさい、江戸蔵史ですね、
はい、
こちらの方が、全42巻、うん、番外編も2巻あるそうですね、うん、それから、鎌倉菓子、鳥物控え、こちらが全20巻、番外編が1巻あるということなんですね。それから、鳥羽亮さんがはぐれ長屋の用心棒、全26巻、それから、隠れ目付け、
隠し目付けですね、
ごめんなさい、隠し目付け江戸日記、こちらが全4巻、次に、藤井邦夫さん、養生所 見回り同心、上城慎吾事件覚え、こちらが全5巻、今井恵美子さん、立場茶屋織木、全13巻、それと和田初子さん、料理人土地蔵取り物控え、全18巻、から最後に紹介するのは高田香織さん、身を尽くし料理長、全7巻、
ね、どのれもシリーズとしては結構長いです
よ
ね、
長いですよ長いですよ ね
特に佐伯康秀さん42巻
あ
読まれたことあるんですって。
ありますあります、
うん、
ね、岩根さんっていう、
うんうん、
まあ、その浪人なんですけどね、うん、で若くてすごく、まあまあ、どちらかというと美男子なんですけれども、日頃はこうふわんふわん、その 稲盛岩根って言われるぐらいなので、うん、いつもこうあんまりこう目立たない、うん、ふわーんとしてるんですけど、冴
えない雰囲気ですね。
そうそうそう、冴えない浪人なんですけどね。で、あの何かこう住んでる町に、うん、例えば、若い娘が門若しにあったとか、うんうん、そういうち、まあ、事件が起こるんですよね、でそうなるとこうなんていうんですかね、ぐっとこう正義感が出て、
なるほど、
もう一生懸命に、うん、こう事件を解決しようとするっていうね。
なるほど。なんかこのお話は映画だったかドラマだったかになったとかっていう、
ね、うんうん、そうですね、ありましたね。
昨日ねここちょっと取材に来させてもらって図書館にね、
はい、
で図書館の方にお聞きするとね、読まれてるそうなんですけど、よく読んでるんですって言われてて、
うんうん、
何がいいんですかって聞いたら、あの普通なのがいいんですって言われるんですよ。
普通なのがいい、
もうなんということはない生活の中の、はい、なんということはない主人公で、時にはあんまりかっこよくないんだって、うん、なんかそのね、さりげない生活が描かれてるっていうところが、うん、すごく身近な感じがしていいって言われててね。
そうやね。
で私がね、うん、私ね、司馬遼太郎とかね、柴田錬三郎とかね、うん、そういうのとか、まあ、吉川英治もそうですけど、
うんうん
う
ん、
そういういわゆる歴史小説っていうのは読んだことがあるんだけども、うん、この時代小説って言われるようなの読んだことないんですって言ったら、全然違いますよって言われたんですよね、
う
ん、
そうやね、歴史小説っていうのは、まあ、ノンフィクションではあるんだけれども、
う
んうんうん、あのいくらかやっぱり歴史上の人物がきっちりいくと、
ね、うんうん
うん、出てきて、どういうふうな、うん、ことを、
うん、
やったかっていうようなことを、
ね、まあ、その辺は外せないところですよね、
うんうん、そうやね、
うん、
その歴史上の、まあ、割とこう真実のところを書いてるんだけども、
うんうん、
あのこういう時代小説、江戸物、うん、特に時代小説っていうのは、あの庶民の、
うん、
生活、
うん
うん、どこにでもあるよう な、うん、長屋があったりとか、八幡さんがあったりとか、うんうん、で長屋の中の子供たちがドブ板の上を走り回ってる風景とか、うんうんうん、まあ、そういうのがね、本の中からね、うん、読み取れて、
あ、ほっこりしますよね。
そうそうそう、あまりね肩肘が張ってないと言ったらいいかな、うんうんうん、
で私も、まあ、せっかくだからと思って高田香織さんの、
はい、
身を尽くし料理帳からもう、ね、1、2もなくてしょうがないから3巻借りて書いたんですよね、うんうん、
人気なんやね、
うん、もう人気です。で昨日から読み出してね、
はい、
もうほとんど読んでしまいました。
いや、なんか、ね、
読めるんだ。
そうそう、あの、ね、途中で、ね、やめることが読むことをやめることができなくなる、
うん、うんうんうんうん、うん、あのそんなにねスピーディーに話は進むわけではなくて、まあ、ありきたりの生活がちょっとだけ事件が起こりながら進んでいくんですよね。
そうそう、うん
うん、でそれが、まあ、普通なんだけども、なんだか続いてるから読み続けずにはおられない。
そうなんです、そうなんです、うん、でさっきのね、あの、うん、佐伯さんの本なんかもすごいシリーズなんやけれども、あの例えば途中から途中の、うん、ところから呼び始めると、
うん、
あの前の本の、
うん、
から何かがこう派生して、
うん、
事件が続いてるとか、っていうのが出てくるんですよね、
ええ、
でそうなるとやっぱり一巻から読みたくなる。
そうね、そう、
そうなんです。
これがね今ちょっと調べるとね、なんとこの本の売れない時代に1500万部売れてるって、
はい、そうなんね、
佐伯さん、
へえ、
あれがねやっぱちょっとあんまりかっこよくなくて、うん、強いんだけども、
うんうん、
なんだかねちょっとくたびれてて、
ちょっと、ね、そうそう、ちょっと間抜けな浪人が出てきたりね。
そういうあのなんか親しみやすいところとか、うん、あんまスーパーマンじゃないのがいいかもしれないですね。
そうやね、あんまりスーパーマンは、そうやね、
スーパーヒーロー
時代小説には出てこへんな、
ね、でもちょっと前のほら、うん、大岡越前とかね、池波正太郎が書いていたような、うん、なんとか鬼兵犯課長とかね、
鬼兵犯課
長ね、銭形平次とかね、やっぱすっごいスーパーヒーローだけど、
うん、
ちょっと最近こう受けてるのは、
うん、
そうじゃないんだなって、うんね、今もこの打ち合わせをしてた時に隣でミキサーやってる、うちが言っておりましたが、
はい、
中村モンドみたいやな。
あ、そうそうそうやね、あのやるときはやるんやけども、
うんうんうん、
日頃は
くたびれてると、
くたびれて
、うん、冴えない親父だ
と、奥様に、尻に惹かれてるっていうね、
うんうんうんうん、自分とこう比較しても、まあ、そんなに変わらないっていう、そんなのが、まあ、この時代小説今売れてる魅力なのかもしれませんね。なんという話でもありませんが、まあ、時代小説についてコメコメと花子が語りました。
はい、
最後のコーナーは私のおすすめ本のコーナーです。
はい、
今回はね、コメコメさんのおすすめ本のコーナーです。
はい、コメコメのおすすめ本なんですけれども、はい、岸本幸子さんっていう女性の方が書いている、はい、根に持つタイプというエッセイなんですけれども、岸本さんっていうのは、本業が翻訳家なんですね。うん、で、この根に持つタイプの中に出てくる岸本幸子さんご本人は、
はい、
小心者で気が弱くて、人見知りでっていう人が出てくるんですね。でね、妄想が気が弱いだけにすごく妄想で、自分の頭の中でこう戦ったりしてしまう。
面白い。
うん、例えば、郵便局で切手を買いに行きました、うん、でカウンターで、並んでると次は自分の番だと思ったら、うん、左側からおばさんが割り込んでくる、うん、っていう時に、うん、岸本さんは頭の中で戦ってしまうんですね。
ほ
ー。で、自分は気が、小さいんだけれども、ここで負けてはいけないぞというもう一人の自分が出てきたりね。で、それが地球戦争にまで発展してしまうという
どうやって、
まあ、そういうね、すごい、妄想が膨らんでしまう
というエッセイなんですね。
それが、2ページぐらい
どうやって2ページで地球戦争に行くんでしょうね。
ね、2ページぐらいのものがいっぱいこう詰まってるっていう。
それはなかなか面白そうですよね。
はい、
エッセイのいいとこはね、どっから開いても読める。
そうなんです。なのでね、なんとなくね、読むとふふっとこう笑ってしまう本なんですね。
はい、
なので、ちょっと、疲れた時とかね、あ、今日はちょっと
へこたれたなっていう時ね、
そう
へこんだな、
そういう時にね、読んでもらったら、
はい、
いいかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。
はい、
今日のおすすめ本はコメコメさんにご紹介していただきました。あっという間に時間は過ぎましてですね、六助書店はもう閉店時間となりました。どうもコメコメさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来月お会いしましょう。店長代理花子がお届けしましたほんのひととき、いかがでしたでしょうか。ではまた次回のほんのひとときでお会いいたしましょう。
さようなら。